皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界がうなるです。本当になんかこう世界がうなってきましたね。やっぱりこう今まで静かだった民衆が、騒ぎ始める。それは当然ですよね。こんなにデタラメやられてたんじゃですね、みんな立つ瀬がないというところだと思いますけども、まあそれに対してやっぱり体制側は何もすることもできない。まあそういうまあ大きな、まあ時代の構造の行き詰まりですね。まあこれが経済でも政治でも全世界で見えてきたんじゃないかなと思うんですね。一つ見ていて面白いのはですね、ベネズエラとか、あるいはそのリビアとかイランの動きなんですね。結局のところそのオイルのメジャーなんかを排除しようと、まあしてるということだと思うんですけども、しかしあの人たちの最大の弱点っていうのはその市場を持ってないんですね。メジャーをこう外しちゃうとですね、市場がないわけですよ。で、そうするとやっぱりその、いくら国有化してもですね、なんていうのかな、お金入ってこないですよね。ですから結局はですね、投資もなかなか進まなくなるし、衰退をしていってしまうんですね。だから、まあ今という状況を見るとですね、やっぱり世界は、孤立しては生きていけないんだっていうことがつくづくとわかるんですね。なんか問題をですね、ちょっと反らしてね、小さな敵をですね、大きく見せて、これをやっつければ、その成功するんだというようなものの言い方ではダメなんだということが、これはよくわかると思うんですね。で、同時にこういう革命というのはですね、大体その大きな、科学技術の変化だとかですね、まあ、進歩といいますか変化だとか、あるいはその人口動態のですね、巨大な変化の中で起きることが多いわけです。で、今、その世界で最も人口が増えているのが、中東の湾岸地域から、西のサブサハラと言われるサハラ砂漠の南側の地域ですね。この辺見ていただくとわかりますけども、非常にこの政治が不安定なんですね。やっぱりその人がどんどん増えていくことによって、結果的にその矛盾の増幅が相当進んだということになりますので、まあそのあたりがですね、非常に大きな混乱の要因になってきてんだろうと思うんですね。中国なんかの場合はもう、人口の高齢化というのがですね、もうすでに目の前に視野に迫ってきておりますから、まあ、人口の、まあ、巨大な爆発でという状況ではもはやなくなっているんだと思うんですが、今中国からアフリカにかけてがそうだと思うんですね。そうすると、もう前から申し上げているようにですね、これからその世界をこう平和に運営しようと思うには、あまりにもその資源や食料が足りないわけであります。で、金持ってる人たちが金を使ってもですね、なかなかこれはないんですね。今までのようにこう富を分け与えればという話があったんですが、確かにそれはすごく大事なことで、この独裁政権を通してですね、富を分配するってことはそれはいるんですけども、しかしどうもそれだけではやはり食料資源は足りないということもだんだんこう見えてきたわけで、ライフスタイルそのものを変えないとですね、これはやはりその誰も生き残れないようなことになってくるんだろうと思うんです。しかしそこまでその頭がいってその行動している国家のリーダーってのはこの非常時においてどこにもいない気がしますね。ですからこうある種の恐怖感というものがですね、ものすごい勢いで世界に広がっているような感じがします。フィアという言葉をですね、よくあちこちで聞きますね。考えてみればもう21世紀に入ってですね、911テロ以来このフィア、恐怖の大王っていうんでしょうか。こういうものがなんかものすごく大きく世界中に出てきた気がしますね。本当は恐怖でも何でもなくて自然がこう変化してるわけですね。自然が変化し世の中が進化してるわけですから、別にその守るものを守り捨てるものを捨てればですね、何も怖いことないんですけども、やっぱりこの、まあ古い時代の常識の中でこの時代ってこう政治でも経済運営されてきましたから、まあそこがですね、まあ大きな、その言ってみれば恐怖を生む原因になってですね、まあそれでその世界がうなり始めたってことだと思うんですね。何も自然はその恐怖を人々に与えてるわけじゃなくて、人が勝手に恐怖を感じてるわけですね。恐怖を感じないように行動すればいいんですけども、まあその理性とですね、知性と、 まあ、元気がですね、欠けてしまった人たちがまあ上にいるということだと思いますね。そうすると、これ、かなりまたこれ進むんじゃないんでしょうかね。例えば、リビアのカダフィ一族見てもですね、まあ、逃げ出して連中もいるわけですよね。イタリアなんかと関係深いですから。イタリアってのはすごい国ですね。ロシアのプーチンとも仲がいいし、で、カダフィとも仲がいいしですね。あの国は、なんか本当、どんな風な国になってんだろうなとも思うんですが、まあ、しかし亡命させるって話も、まあ、反政府勢力が拒否しましたんで、で、まあ、傭兵と言いながらもですね、戦車を操るわ、空軍機にも乗るわでですね、一体どっから来たらどんな傭兵なんだろうとまあ思うんですけども、まあ、とにかく、やめそうにないと。で、あの人は、カダフィはあれ持ってるんでしょ？化学兵器とか放射能兵器持ってますから、あれ使っちゃう可能性あるわけですね。だから窮鼠猫を噛むっていう形で、あんまり追い詰めるとですね、とんでもないことをしでかすわけですよ。で、もうこれウィキリークス読むとわかりますけども、今やその麻薬だけじゃなくて、そういう怪しげな武器ですね。その化学兵器の材料になるものとか、あるいはその核兵器の材料になるようなプルトニウムみたいなものは、大量にその世界中で密輸されて取引されてるわけですから、まあカダフィを一回使うとですね、これ、なんつうのかな、じゃあ俺も使うっていう連中がですね、これ結構出てくるんじゃないかと思うんですね。非常にですから危険な状況に私はなってるんだと思うんです。まあ、本当なんかどっかでですね、まあ妥協が成立するのか、それはどうかわかりませんけども、なんか本当にこのまま行きますとですね、最悪の状況にこれは行くんじゃないかなという感じが正直言ってしますね。日本もそうですね。全くどうなってんだろうって感じですね。首相自身もですね、どうなってるか多分分かってないんじゃないかと思うんですけども。まあ本当に世の中のこと全部が見えなくなってきて、なんか本当に行き詰まってきたなという感じがしますね。しかしやっぱりちょっと長い歴史の目で見ますとですね、やっぱりこれは進化する直前なんですよね。大体その幕末もそうですけども、最後4年間、慶応年間に入ってから激しいインフレが始まって、そのまま明治維新に突入しましたね。だからその物価が失業が増えて物価が上がって民主の蜂起が始まるっていうのは、まあ言ってみればその体制が変わる、新しい世の中が始まる、まあ合図みたいなもんなんですね。ですから、このうなってくこの世の中の先というものを見てですね、まあ早々に行動するということが一番大切でありまして、ですからよく言いますようにですね、破綻の実況中継を見ていてもしょうがないし、誰かに頼ろうっていうのはなかなか難しいことだとお分かりいただけると思いますよね。やっぱりこれ、お金が役立たなくなってますね。とにかく物価上がっていくっていうことは、金の価値がなくなってくるってことですから、金の力で生きていこうってのはなかなか難しいことだってわかりますね。それからこの政府が止まろうとしてますね。アメリカもそうですけど、日本も政府がいよいよ止まると、金がないということになってきますし、で、これ、まあ減税となんか頑張ってますよね。減税党が頑張るってことは政府いよいよ金がないっていうことですから、なんか本当に今までの行政サービスとか、なんか大幅にこれカットになるわけでしょう。公務員も出勤しなくなりますよね。給料もらわないで来る人ってあんまりいないと思うんですよ。そうなるとやっぱり国に頼るってこともできませんよね。金に頼れない、国に頼れないっていうのは、これ本当になんか大きな変化だと私は思うんですね。でもまあ、なんて言うでしょうかね。動物見てだってですね、みんな金に頼らず、国に頼らず、毎日元気に生きてますから、まあなんかそういうある種のですね、人間としての、まあ生きる原点っていうんでしょうかね。まあそういうものをしっかり見据えて行動してれば、まあそういうものかなと、まあ不便ではあるでしょうけどもね。不便ではあるでしょうが、それが破滅ってことではないってことは気づくと思うんですね。ですから本当にこういう時にですね、まあよく勉強してるかどうかポイントなんですよね。その目の前のことしか見ていないとですね、本当になんか恐怖が募ってって、まあ、この世の終わりにしか見えなくなることが多いんですけども、まあ、それが、なんでしょうかね、よく勉強してればですね、まあ、それなりになんとか、なんじゃないですかね。まあ、そういうわけで、やっぱここは一つ腹をくくってですね、正面突破で臨むということしかないと思いますね。もう今まであらゆる問題飛ばしに飛ばし先送りしてここまで来ましたけども、やはり今年は何らかの形で決着をつけないとですね、 生きていけない時に来たんだというふうに思わないといけないと思いますね。で、その世界がうなっちゃってる本当に一番大きな原因はですね、やっぱりこの体制がですね、変化に対する建設性を失ってしまったということなんですね。人口が増えていくとか、資源が足りないとかですね、あるいはそのいろんなところで新興国勃興してきたとか、まあそういう問題に対して変化をさせられ、自ら変化させられなくなってきたところが最大の理由ですから、だからその体制が変化させられなければ自分で変化していくしかないっていうことですよね。だからその自分でその自分自身を変えていく、自分の組織を変えていくことに成功した人以外はですね、これ一緒に流されちゃうってことですよね。だからそこは本当にこの自分をですね、なんかコップの中の一人とかですね、なんか守られた壺の中に入ってる人間と思わないでですね、大宇宙の中の一人だと思ってですね、これは自分の出所身体をですね、決めていかないとですね、大きなところで見誤るんじゃないかと思うんですね。その、確かに組織の外側というのはですね、未知の世界であれば怖いものかもしれませんね。しかしやっぱりこの日本もこの15年ぐらいの間にですね、組織出る人は出て、新しい元気を手にした人はいるわけですね。ただその、ある時少しもがかないといけないんですよ。やっぱその退化していたね、その本能って言いますか、自分の力で生きていくため、まあ自分の力で何も一人でっていう意味じゃないですよ。むしろ反対で、組織の中にいると、国や金で丸分かりだと一人で生きていけるんですけども、それ外れると一人で生きていけなくなるんですよね。むしろ本当に人と真剣に付き合わないと生きていけないのがですね、組織の外側ですから、なんかそれ誤解しないようにしていただきたいと思うんですね。一人で生きていこうと思ったら、その体制の中にいないとダメね。出たらですね、自分で生きていかなきゃいけませんから。でもそれは人と付き合わなきゃいけないってことですからね。まあそういうことをこう考えて、やっていかなきゃいけないんで、その今まで使ってない神経をね、動かさなきゃいけないんですよ。これ結構時間がかかるんですね。ですからやっぱり追い詰められてからですね、投げ出されると、やっぱなかなか大変なんで、早め早めに自分でその行動していくっていうことが大事ですね。それから同時にこういう時楽観的でないとダメですよね。要するにこの世が終わろうとしてるわけじゃなくて、一つの秩序が終わろうとしてるわけですから、まあ一つっていくつかの秩序がまとまって、ね、時代を作って、その時代の構造そのものが一つとなって、一体となって変わろうとしている、壊れようとして変わろうとしているってわけですから、次の時代に生きるための、まあ実力って言いますか、元気って言いますか、そういうものをですね、持って、新しい仕事をどんどんやっていけば、むしろこれから新しい始まりなんですよね。ですから恐怖に満たされて終末の部分を見ていくのか、古いものが終わったんだなと、新しい時代だなと思ってですね、なんか本当に元気が出てくるのか、ここはその本人の問題なんですよね。ですからやっぱこう発想の差というのがすごく大きくて、で、この発想の差というのがやっぱり自分がどこまで世界を見えてるか、世の中見えてるかっていうことで大体決まっちゃうんですよね。範囲が狭いとですね、やっぱりそれはものすごく怖いんじゃないでしょうかね。しかし範囲が広いとですね、何とでもやりようがあるという気持ちになってきますから、やっぱまずその発想を変えていただかないとなかなか難しいと思いますね。永田町なんか見ていてもやっぱりあそこは完全に閉ざされた世界ですよね。閉ざされた世界で、まあ、昔の平安時代のね、映画物語に出てくるような、源氏物語に出てくるようなですね、まあ、宮廷内のね、まあ、なんか、陰微な権力闘争だけやっていたっていう、そんな感じでしょ？この15年ぐらいね。だから、あれだとやっぱりその、まあ、清朝末期の宦官と同じでね、本がありますよね。最後の宦官って言った本でしたっけ？なんか、文庫本で確かあったと思いますが、清朝が最後滅びるときですね、その、去勢されて、声が甲高くなったね、宦官たちがピーピーピーピー言いながら、その、皇宮から、宮廷からね、その逃げ出してきたっていう、なんかその目撃証言が載ってますよね。あんな風になっちゃうわけですよ。ですから、その、ほどほどにですね、やっぱり自分のその、置かれてる状況というのをよく見てですね、やっぱその、この世の終わりと、体制の終わりと心中しないようにね、発想を切り替えて楽観的にその次を生きられるようにですね、頑張っていただくことがですね、何よりも大事じゃないかと思うんですね。その、やっぱりこの資源のことでも何でもそうなんですけど、やっぱ気持ちが変わらない限り、いくらこれあっても、なかなかそれで幸せを得られないんでしょうね。アメリカの経営者でも何でもそうですが、何十億円給料もらっててもね、まだ足んないとか平気で言ったりしますからね。やっぱりこの、自分の発想を切り替えないと、ここは物質的なものでは、やっぱ幸せ得られないんじゃないでしょうかね。 こうずっと観察してるとですね、やっぱりその発想を切り替えてない人は、なかなかチートばっかり難しいですよね。で、これですから世界中こんな風になってきましたけどね。まあ、いろんな、海外のメディアの報道なんか見ていてもですね、やっぱ政治経済の基本路線は発想を切り替えてない人たちの闘争なんですよね。何がその面白い事件としてですね、政治や経済の記事になるかっていうのは、言ってみれば発想を切り替えられなくてもがいてる人たち、もがいてる人同士の戦いの部分がですね、まあ記事になってくるわけですよ。で、そこ発想を切り替えて、争いの場から去った人のことっていうのは、もうメディアの主要記事にはならないわけですよね。生き方変わっちゃったわけですから。だからメディアが報道しない外側にですね、元気の人たちって結構いるんですね。なんかまたひどいことやってんなと、あれはどうなのかなというふうにね、考えて、自分なりに生きていく人ってのは、その外側にいるわけですから。ですから、あんまりですね、インターネットのことも含めてですね、破綻の実況中継に熱中しちゃうとですね、本当に自分もその中にいつの間にかこう巻き込まれちゃってるんですね。これはなんか非常に不幸なことだというふうに私は思いますね。でも、こうやってある意味では世界中と意思疎通、コミュニケーションが自由にできるようになったところでですね、世界中が同時にうなり出したわけですよね。やっぱりこれは世界的なある種の階級闘争に今のところなっていくんじゃないんでしょうかね。階級闘争ってのは最初は要するに形の上での階級闘争ですよね。持ってる人と持たない人と。だから独裁者を追い出すと。しかし、独裁者を追い出したと同時にですね、経済システムがこれ止まりますよね。経済システムが止まると、みんな衣食住に困り始めますよね。衣食住に困り始めるということは、そこから先ですね、なんか新しい体制をみんな作らないと、誰も生きられない形なんじゃないですか。じゃあ、その新しい体制を作れる人というのは、元気のある人ですよね。だから、その元気のある人とない人との、自然なこの住み分けっていうんでしょうかね。層の分解っていうんでしょうか。そういうものがこれおそらく広がってくるんでしょうね。こっちの方がなんか怖いと思いますよ。だからチュニジアでもエジプトでもそうですが、とりあえずその独裁者は倒れたと。その先ですよね。次から次へとあれはけしからん、これはけしからんって言ってたってですね、日本の過去20年見ればわかる通り、総理大臣毎年変えてみたって結局自分自身が幸せにならないっていうこの現実ですよね。それを見たときに、やっぱり自分でなんか行動するっていうことが一番なんでしょうね。不安を解消する一番いい方法は自分で行動するっていうことなんじゃないでしょうかね。本当に毎日毎日同じように世の中過ぎていくように見えますけども、今、本当にウォールストリートジャーナルのフィナンシャルタイムズでもエコノミストでもですね、見てるとですね、越え難い津波が来たという本当に恐怖感をですね、欧米の、言ってみれば、今まで統治していた連中は共通に持ってるって感じがしますね。戦争でも、資源でも、金融でもですね、経済でも。上手にプロパガンダしたつもりになっていて、民は騙せてるという、なんかその安心感なんで、なんかもう少し騙し続けようかなとなんか思ってる節はあるんですけども、そうしてる間に足元に火がつき始めたわけですよね。足元からこの内紛が起きてバレ始めたわけですよ。不良債権飛ばしてたらですね、裁判所からあんた、それ粉飾なんじゃないのと言われてみたりしてね、あんた裁判官とね、つるんでやってたはずがですね、なんでそんな、内輪もめを始めるのというようなことが欧米で始まってますよね。だから本当なんか自分さえ良ければっていう連中が集まってんだね。自分さえ良ければいいっていう連中が最後やってますから、弾けるとき、壊れるとき早いですよね。なんか本当に映画ってさ、どんなに感動した映画でもね、途中で電気がついちゃって、室内灯がついちゃって、映像が消えれば一瞬でさ、終わっちゃうじゃないですか。なんかあんな感じじゃないのかな。最後誰か粘るんでしょうかね。カダフィだってあれ、その戦闘機誰か撃墜し始めたら、どうやって戦うんでしょうかね。だからとりあえず突っ張れるとこまで突っ張って、いよいよ最後に元気があればね、大量破壊兵器使うのかもしれませんけども、最後の最後はどんな形になるかってこれやってみればでわからないですもんね。だから本当に見てるとですね、情けないようなリーダーが世の中多いわけで、それをけしからんと言っててもですね、けしからんからいなくなるわけで、自分たちの横の力でこれは乗り切るしかないですね。 もう前から横横と言ってますけども、実際に行動していってないと、本当にこれは取り残されてきますよね。金があっても、それから権力があっても、なんか自分が生きていかれない時がね、本当にこの中で来てるなーというのが実感ですね。まあ皆さん元気を出していきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界がうなるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。